今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の31章です。エゼキエル31章、エゼキエル31章、はじめに1節から4節を宣言いたします。第11年の第3の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王パロと彼の大軍に言え、あなたの偉大さは何に比べられよう。見よ、アッシリアはレバノンの杉、美しい枝、茂った木陰、その滝は高く、その梢は雲の中にある。水がそれを育て、地下水がこれを高くした。川々はその植わっている地の周りを流れ、その流れを野のすべての木に送った。アーメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたの皆が崇められますように、今日、この週の半ばの水曜日、我らはあなたを慕い求め、この昼もあなたの御前に集いました。インターネットで回線を開きました。あなたがこのあなたを求める一人一人に、その志に応じて豊かに、あなたが現れ、あなたが語り、あなたの命を豊かに一人一人に流し込んでくださるように、どうかそのために取り付くしもべの思い、心、唇をあなたが清め、あなたの身胸そのものを主を流し出すことができますように、器として用いてください。人々の耳を清め、心を開いて、あなたの御言葉の種を豊かに受け入れるこれからの一人一人でありますように、すべてをあなたが導いてください。この一切のすべてのものことを、ただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。エゼキエル書31章、引き続き、エジプトに対する、その裁きの、宣告が、続いております。で、この一節のところに第11年の、第3の月の1日に、ありますね。29章の方においては、第10年の第10の月の12日に、書いてありまして、そこから、およそ4ヶ月ほど、期間が経っております。で、エジプトに対してのその予言、29章から、始まったんですけれども、この、エジプト、前回のところ、29章のところですね。29章のところにおいては、ちょうど、イスラエルがエジプトに援軍を助けを、要請したところでした。イスラエルがちょうどバビロンに囲まれて、その、バビロンに囲まれて、でそれでエジプトに援軍を要請した。でそしたら、エジプト軍がその要請に応えて、でそれで、このイスラエルを助けるために北上してきたという噂が、バビロンの方に流れて、でそれでバビロンは一時このエルサレムの包囲を解くんですね。けれども結局このエジプトの助けは何の頼りにも、ならなかった。結局イスラエルがこのようにエジプトに、援軍を、要請した ゆえにバビロンの怒りをもっと引き起こして、でそれで、結局このイスラエル、城壁も全部崩され、神殿も破壊され、それも徹底的に破壊されて、でその、人々はみんなバビロンの方に、連れて行かれてしまう、ということになってしまいました。で、この、第11年の第3の月、ちょうど、このエルサレムが破壊されて、そのように徹底的に破壊されるちょうど1年ほど前の時ですね。その1年ほど前ですから、もう本当に、イスラエルの命は風前の灯火、バビロンに囲まれて、しまっている、そのような時期に対して、ますますエゼキエルはこのエジプトに対するこの裁きの予言の、確かなところを、宣言するんです。で、2節のところにおいて、人の子よ、エジプトの王パロと 彼の大軍に言え、あなたの偉大さは何に比べられよう。このエジプトの偉大さ、エジプトとパロ、これ同一です。パロはエジプトの王です。で、何に比べられようか。で、3節見ますと、見よ、アッシリアはレバノンの杉、美しい枝、茂った木陰、というふうにあるんですけども、突然、アッシリアのことが、語られます。この新改訳とか、またニューキングジェームズバージョンでアッシリアというふうに訳されてるんですけども、日本の口語訳とかですね、新共同訳の方では、ここは、あなたはレバノンの杉、になぞらえる、そういうふうに訳してるんですね。これヘブライ語原典ではですね、確かにアッシリアと書かれてあります。ですから原典に、忠実に、ニューキングジェームズと新改訳は訳して、でそれで口語訳と新共同訳、また、その他の、いろんな訳があるんですけども、そちらの方ではですね、あなたというふうに訳してるんですね。アッシリアの部分をあなた、あなたのヘブライ語はティアシュールです。ティアシュール、ですからそのように、ティアシュールの方に読み替えて、そのように翻訳したようですけれども、というのはこの、31章の内容、アッシリア、確かにアッシリアは怒り高ぶって、でそれで主に切り倒されたという面においては一致しているんですけど、しかしここにおいて、アッシリアに対する予言と取るのは、ちょっと不自然だということで、他の訳ではアシリアのこう ティアシュールっていうふうに、読み替えて、でそれで、あなたはレバノンの杉、要するにエジプトはレバノンの杉になぞらえる、そのように訳しておりますけれども、いずれにしてもですね、これ最後の18節見ると分かるんですけども、結局この予言は全部エジプトに対する予言なんですね。ですから、アシリアも確かに、エジプトと同じ道をたどります、たどりました。ですから本当にこの神様によって切り倒されてしまう、本当に巨大で美しく栄えていて、どの国も及ばなかったような国さえも高慢のゆえに切り倒されてしまうという面においては、アッシリアも一致しており、エジプトも一致しており、また本当に人類全ての人も一致しているんです。私たちはここからですね、本当に高慢になってはならないということを、これを本当にここに書かれてあるところから汲み取るべきです。このエジプトは何故に、美しくなって、また茂って、高くなっていたか。4節見ますと、水がそれを育て、地下水がこれを高くした。川川はその植わっている地の周りを流れ、その流れを野のすべての木に送った。それでその滝は野のすべての木よりも高くそびえ、その送り出す豊かな水によって、その小枝は茂り、その大枝は伸びた。ですからもう本当に水路のそばに植わった木だったんです、この、木は。で、それでその、地下水、木が根っこが、地下水まで届いて、川の、そばにの地下水に届いて、で、それでそこからその豊かに、水分を、得て、で、それでこの木はどんどんどんどん高くなっていったわけですね。水路のそばに埋まった木、皆さんは本当に3つの図をするべきなんですね。悪者の道に歩まず、罪人の道に立たず、あがける者の座につかない、その3つの図。でもエジプトはその3つの図を、犯してしまったんですね。悪者の道に立ってしまいました。偶像礼拝、魔術、不貧困、また、罪人の道に立って、あざける者の座、もう本当にイスラエルをあざけりました。その三つの図を、もう水路のそばに割ったにもかかわらず、その三つの図を犯したゆえに、結局、切り倒されて、栄えない国に、なって、しまうわけですね。6節から見ますと、エゼキエルの31章です、今日は。エゼキエル31章の6節。その小枝には、空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下では野のすべての獣が子を産み、その木陰には多くの国々が皆住んだ。ですからエジプトという大木の下に、もう本当にいろんな国々がその恩恵に預かろうとして、その翼の下に身を寄せてこようとしたんです。 当初アブラハムでさえそうだったんです。エジプトのその大木の木陰に身を寄せて来ようとして、ね、神から神様の身旨でないエジプトの木陰にアブラハムが、のこのこ行ったところを、ね、妻が、ね、寝取られそうになってしまった。散々な目に遭ってしまった、ね、けれども神様は、ね、本当に泣くような祈りをするアブラハムに応えて、ね、サラを取り返してくれて、しかも財産も、ね、エジプトから結構踏んだくって、でその上で、ね、返してくれました、けれども世の人々はですね、このエジプト流のやり方、ね、本当に、他の人を落とし込むで、ね、また本当に奴隷扱いしたりして、で思考させなくさせるような、本当にそういう状況にまで落とし込むような、そういう、ね、エジプトの霊、そこの木陰に身を寄せてきて、私もちょっとは、ね、エジプトみたいに、ね、奴隷を従えて、で甘い汁を吸っていい思いをしたい、そういうふうに、ね、このエジプトという大木の下に、ね、もろもろ人々という小鳥が寄ってきて巣を作ろうと、ね、また国々という獣が、ね、この木の木陰に下に、ね、巣を作って、ね、住もうと、ね、して、まあ、エジプトはそのように巨木に、ね、例えられていきます、ね、水路のそばに割った、ね、木、ただし三つの図を犯している水路のそばに割った木がエジプトだったわけです。でナーセス、それは大きくなり枝も伸びて美しかった、その根は豊かな水に下ろしていたからだ、神の園の杉の木もこれとは比べ物にならない、もみの木もこの小枝とさえ比べられない、鈴掛けの木もこの大枝のようではなく、神の園にあるどの木もその美しさにはかなわない、私がその枝を茂らせ美しく仕立てたので、神の園にあるエデンのすべての木々はこれを羨んだ。アメン。なんと神のそのエデンの木々の、ね、全部がこれを羨んだんですね。このエジプトがどんどん、ね、一つ一本の木として美しく巨大に、ね、成長していく、エデンのどの木々もこれには比べ物にならなかった、ね、ということが書いてあります。そうです、エデンの園、これは神様が、ね、特別に目をかけて、ね、でそれで育てておられる、ね、園なんですけども、けれどもエデンの園はですね、どれかの木が一本だけピンと飛び出て高くなって、ね、他の木々を圧倒してとか、ね、他の木々から恵みを奪って、ね、自分だけが高くそびえるというのはエデンの園の中においてはないんですね。神様がそれぞれ一本一本の木にそれぞれの、ね、与えられた賜物、与えられた特徴、ね、その木だけが結ぶ、ね、麗しい美しい実り、ね、そのようなですね、本当にバラエティに富んだ、その どの木からも思いのまま取って食べていいって神様はアダムに、ね、最初言ったんですけども、本当にそのような、ね、一本だけビョンと飛び出て、ね、園の中のこの一本だけ飛び出た木からのみ食べなさいとか、これは神の国じゃないんです。で神の国は本当に一人一人おのおのにバラエティ豊かな、ね、その主からの恵みと、それによって育てる、ね、その実り、それによって潤されて、本当に、ね、素晴らしい良いところなんですけど、そのエデンの園の、ね、どの木よりも高く美しく、ね、比べ物にならないような木にこのエジプトは、ね、成長して、いったわけです。けれどもそれが、ね、エジプトの高慢になってしまったんですね。エデンの園の中において、ね、追い出される性質、それは神の言葉を超える、高慢になる、ね、性質ですね。アダムエバは何故にエデンの園から追い出されるか、ね、それは、神の言葉を超えたからです、ね、神様の身旨でない身をニョキッと結んでしまった、ね、するならばエデンから追い出されてしまうんです、このエジプトは、ね、もう自分は、ね、エデンのどの木よりも高くそびえた木だ、ね、そんな風に高慢になったんですね、本当に神の国の中において私たちは、ね、ただ神様の恩恵をいただいて生かされているものです。自分一人が何か、ね、ニョキッと高くそびえてで神様に逆らうような、ね、そんな高慢になったりするとするならば、それバベルの塔が、ね、もう高くそびえようとして切り倒されたように、ね、それと同じように、ね、 結局高慢は切り倒されてしまうんです。高慢は破滅の元なんです。で、10節、それゆえ神である主はこう仰せられる。その丈が高くなり、その梢が雲の中にそびえ、その心がおごり高ぶったから、私はこれを諸国の民のうちの力ある者の手に渡した。彼はこれをひどく罰し、私もその悪行に応じてこれを追い出した。こうして他国人、最も横暴な異邦の民がこれを切り倒し、山々の上にこれを捨てた。その枝はすべての谷間に落ち、その大枝はこの国のすべての谷川で砕かれた。この国のすべての民はその木陰から出て行き、これを振り捨てた。アーメン。10節に書いてありました。その丈が高くなり、その心がおごり高ぶったからと書いてありますね。その心のおごり高ぶりですから、栄えていったしたら、心がおごり高ぶって、神様を軽んじるように、また神の国エデンの木々よりも自分は高いんだ、そんな風に豪語するようになったとするならば、主が渡されるのは、10節に見ますと、諸国の民のうちの力ある者の手に渡されます。12節では、他国人、最も横暴な異邦の民がこれを切り倒すって書いてありますね。これバビロンです。エジプトを、バビロンが切り倒しました。そしてエジプトは栄えない国になってしまいました。アレクサンダー大王の時代、アレクサンダーがもう本当にバビロンも、エジプトも、もういろんな国を、切り倒していったけども、アレクサンダー大王、若干、32歳でしたか、若くして死んで、でその後、4つの国が、政権を取るんですけども、しかし、アレクサンダーほどではなかったんです。そのエジプトは4つの国の、うちの1つ、結局、ナンバーワンには決してなれない国、慣れ下がって、しまうんです。でそれは高慢になった、というのがこの31章の、テーマですね。高慢になったからです。13節を見ますと、その倒れ落ちたところに空のあらゆる鳥が住み、その大枝のそばに野のあらゆる獣がいるようになる。これは要するにもう廃墟になってしまったということですね。荒野、もう本当にこの木が倒されたそこに、もう鳥が住み着く、獣がいるようになる。でなぜ、そういうふうに主がなされたのか、その理由は、14節、このことは水のほとりのどんな木もその丈が高くならないためであり、その梢が雲の中にそびえないようにするためであり、すべて水に潤う木が高ぶってそびえ立たないためである。これらは皆死ぬべき人間と穴に下る者たちと共に地下の国死に渡された。アーメン。エジプトがこのようになった、その神様の側の根拠、それはもうこういうふうにならないようにするためです。他の人々が、このことは水のほとりのどんな木もその丈が高くならないため、その梢が雲の中にそびえないようにするため、雲、本当に栄光の雲、主が、現れるところにおいては、栄光の雲が、湧き起こるんですけど、しかし本当に自分が丈が高くなって、その主の栄光に自分が届いて、というそういう高慢にならないようにするために、主が本当にその、見せしめとしてエジプトを、このようにしたんです。高慢、これが本当にエジプトを打ちました。そして本当に支援の一辺においては、私たちも本当に主の、教えを喜びとする、また三つの図を、三つの禁じられていることをしない、そして主の教えを喜びと、昼も夜もその教えを口ずさむならば、水路のそばに割った木のように、なる、書いてありますね。しかし私たちが本当に水路のそばに割った木のようになった時こそ、よく気をつけるべきなんです。 傲慢が先立って主の栄光をかき乱すような、私が主の栄光の座について、この自分が捧げる賛美、自分が捧げる礼拝やメッセージや、それは神の言葉そのものだとか、そういって傲慢なことにならないようにするため、10節に書いてあるんですね。このことは水のほとりのどんな木もその丈が高くならないためであり、その梢が雲の中にそびえないようにするためであり、すべて水に潤う木が高ぶってそびえ立たないためである。アーメン。ですから神の国においては、誰一人高ぶって、それで自分一人だけが高く高く高く、こういう慢心を起こしてはならないんですね。そういう、慢心を起こさないようにと、神様がこのエジプトを切り倒されました。また、バビロンも、やがては切り倒されました。アシリアも、そうでしたね。このエゼキエル書28章、ここ、ツロに対する、予言の言葉ですけども、悪はサタンに対しての予言の言葉でもありました。エゼキエル28章の、15節から読んでいきますと、エゼキエル28章の15節から、これは、ツロの王に対する、予言、要するにサタンに対する予言の言葉、28章15節から、あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべての者が見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちで、あなたを知る者は皆、あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえになくなってしまう。アーメン。本当にツロに対してのゆえんもそうでした。これが悪魔サタンの道。そして悪魔サタンのように傲慢になって、自分を高くする者、その、商いの中に暴虐を混ぜ込んで、人々を苦しめて、神様の栄光泥棒をする者の道。これが、この道です。すなわち、傲慢になって、そして、悪どいことをする者の道がこのようです。このエジプトの国、エジプトもまた、先ほどのエゼキエル31章においては、死ぬべき人間と穴に下る者とともに、地下の国、死に渡された。ですから、ただ単に死ぬだけじゃないんです。死んだ向こう側の国、地下の国、要するに黄泉、シアオルとヘブライ語、あるその国に明け渡されてしまうんです。ですから、人は死んだらもうそれで終わりじゃないんですね。死んだ後に生きている時にした行いの報いを、死後の国において、受けることになります。31章の15節から見ていきますと、31章の15節から、神である主はこう仰せられる。それが黄泉に下る日に、私はこれを覆って深淵を藻に覆させ、川をせき止めて豊かな水を乾かした。私がこれのためにレバノンを憂いに沈ませたので、野のすべての木もこのためにしおれた。私がこれを穴に下る者たちと共に黄泉に下らせた時、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンの襟抜きの良い木、すべての水に潤う木は地下の国で慰められた。それらもまた剣で刺し殺された者や、これを助けた者、 諸国の民の間にあって、その陰に住んだ者たちと共に黄泉に下った。エデンの木のうち、その栄えと偉大さで、あなたはどれに似ているだろうか。あなたもエデンの木と共に地下の国に落とされ、剣で刺し殺された者と共に、割礼を受けていない者たちの間に横たわるようになる。これはパロとそのすべての大軍のことである。神である主の御告げ。アーメン。本当にこのエジプトとそれに類するもの、またエジプトに憧れた国々、またエジプト流に真似る国々、それらの国は地下に落とされ、黄泉に落とされるんですね。けれどもこの18節にエデンの木のうち、エデンの木と共に地下の国に落とされて、ありますね。先ほどエジプトは、自分はエデンの木のどの木よりも高くなった、ということを言っておりました、本当に自分はエデンになぞらえて、ところがそのあなたの国、確かに夏目足の木があってオアシスがあって、なんか砂漠の中のエデンの国のようだけれども、しかしそれも、黄泉の国を投げ落とす、地下の国に投げ落とす、ということになるんですね。このエジプトが本当に自分こそが、エデンの園だ、自分こそが、神の園のどの木よりも高いんだ、そのようなものは必ず切り落とされるんです。この31章においても本当に流れているその主の、主張、それはこうです。高ぶってはなりません。高慢になってはなりません。冒頭で宣言したところ、箴言の、16章の、18節ですね。箴言16章の18節から、20節までを見ました。箴言16章の18節から20節にこう書いてあります。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。アーメン。もうまさにこの通りです。エゼキエル31章、一言でまとめるのは、これなんですね。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。で、続いて19節。へり下って貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて、分取り物を分けるのに勝る。ですから高ぶって強いものに媚びて、私強いものの味方って言って、そういう悪どいことをする強いものと一緒に分取り物を、その分け、そのメリットを受けるということよりも、むしろへり下って貧しいものと共にいる方が勝ってるんですね。勝ってるんです。高ぶっているもの、その高ぶっているものと一緒に、徒党を組ん で、それで一緒に貧しいもの、弱いものから分取って、その分取り物を分けるようなことをするよりは、減り下って貧しいものと一緒にいるものの方が勝っている。そちらの方が、後々に流れるんですね。なぜ、高ぶりは破滅に先立つから、心の高慢は倒れに先立つから、心の高慢が、現れた、したら、倒れるんだ、見てください。世の中株価、株、こういう株のチャートを見て、このサインが出たら株が上がるんだ、このサインが出たら株が下がるんだ、本当にそういうふうにですね、株のそのサインを見極めるよりも、本当に、あの人高ぶった、これから破滅が、サインが出た、これから、低く暴落するんだというサイン、これをこそ皆さんはよく学び見極めるべきなんですね。株価のサインを見極めるよりも、高ぶり、また自分は金持ちになるんだ、そういうですね、おごり高ぶり、それは破滅に先立つんだというそのサインの方こそ見極めるべきなんですね。さらに皆さんがするべきこと、これは20節に書いてあります。御言葉に心を止める者は幸いを見つける。主により頼む者は幸いである。アーメン。どういう人が幸いを見つけるか、御言葉に心を止めるものです。また主により頼むものが幸いを見つけるんです。 高ぶりは破滅に先立ちます、ね、あの人が高ぶった、あ、破滅のサインが現れた、あの人から、ね、あの人の仲間、ね、手を切ろう、ね、そういうサインになるんですね、けれども本当にへりくだっている人は高ぶって、分取り物を分ける者に勝ります。そして本当に幸いなのは御言葉に心を留める人、主の教えを喜ぶとし昼も夜も口ずさむ人は、水路のそばに植わった木のように時が来れば実を実り、その葉は枯れない、何をしても栄えるんです。けど主の教えを喜びとしない、3つの図を平気で行っている水路のそばに植わった木はやがて切り倒されて、そしてそこに獣や空の鳥が巣を作るんです。私たちは本当に主の教えを喜びとして、そして知恵を蓄えて、もうこの、ね、破滅の先立ちである高慢とか、ね、おごり高ぶり、これとは本当に無縁で、本当にいつも主の御前においてへりくだって、本当にこのことは主がしてくださいました、ね、主が偉大なお方です、そのへりくだりの心をいつもキープし続けて、そしていつまでも主と共に栄えている皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さんそれぞれが祈っていく時間を持ちたいと思います。本当に私たちともども心の内に高慢がなかったかどうか、また本当に今この道を歩んでこの道の真っ最中において高慢でなかったか、そして本当にへりくだる者の心をいつも備えているかどうか、それをしっかりと見極めて、そして本当に今心の状態を主に求めましょう。主が皆さんの心を照らしてくださるように今私たちも祈っていきたいと思います。
主の御名を呼ぶ者は皆救われます。主が私たちの祈りを聞いておられるからです。今日もイエス様に砕けた心で祈っていきましょう。主よ主よ主よ主よ聞きたまえ砕けし心様、イエス様、傲慢はつまずきの先鋒です。主よ、困った時あなたにより頼む心なしに自分の自前の力で何とかしようとすること、これこそ傲慢です。そして困った時イエス様に祈ってより頼むということではなく、エジプトにより頼んだイスラエルはエジプトと共に滅びに至りました。主よ、鼻で息を吸っている人により頼むという私たちのこの根拠のないこの悪いこの全ての考え方を捨てることができますように、困った時イエス様により頼むことができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。イスラエルはバビロンに攻撃された時、主により頼むということではなく、傲慢にもエジプトにより頼む、それを選択して滅びに至り、70年間バビロンにおいて奴隷生活を虐げられ、そして傲慢にも積んでいたその全ての罪の都が そのもろもろがイスラエルの中においてははびこれないように、主はイスラエルから傲慢なものを取り除き、そしてイスラエルが神と人の前で犯してきたその傲慢な罪々を、主よ本当に悔い改める時を与えてくださいました。主よ私たちはあなたに祈ります。困った時、鼻で息をしている人により頼むということではなく、力がある、ある種の集団により頼むということではなく、私たちの先知であり先王であられるイエス様により頼むことによって、主よ連れて行かれるバビロンを回避し、イエスキリストにあって健常回復ができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。エジプト強い国でした。でもそれよりもっと強いバビロンも起こすのがイエス様の力です。主よエジプトが強くても、強いエジプトがそびえ立って神に逆らい、そして自分の力を全世界に向けて傲慢にもそびえ立って宣言し、そして主に反抗をした時、イエス様あなたはバビロンという国を起こして、そびえ立ったエジプトの傲慢をへし折ってくださり、エジプトの強い力を頼りどころとして生きていたイスラエル、そして他の諸々の国が、エジプトが力がないということをことごとく作動されて、そしてエジプトと共に朽ちていきました。主よ私たちはこの時代、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選びます。力がある人物ことではなく、力がある国単体ではなく、私たちはそれにまして先知であり先王であられるイエス様により頼み、そのイエス様にあって私たちは今の時代を世の光、地の塩として歩み、王のような祭司として主の御心にかなった立ち振る舞い、そして主の御心にかなった礼拝を捧げながら主に栄光を捧げることができますように、イエス様あなたが私たちを祝福してください。イエス様にあって私たちがよく学ばれた弟子でありますように、そしてイエス様にあって私たちが主よ地の果てに至るまでイエス様の御言葉を宣言して、宣言された御言葉の正しさを主が証しして、奇跡、印、不思議がその印として与えられるこの私たちでありますように、主よあなたが私たちを祝福してください。イエスの御名と血潮と命と栄光によって、主よ今日私たちは私たちの小さな傲慢、大きな傲慢、気づいてない傲慢、気づいていて今まで神と人の前で犯してきたその傲慢な罪をあなたの御前に告白し、主よあなたに許してくださいと祈っております。主よ私たちが神と人の前で傲慢だったその全ての時を許してください。そして傲慢な類が私たちの内から、私たちの手足から、私たちの眼差しから一切現れることがありませんように、イエス様この時間あなたが許してください。 傲慢な類をあなたが取り除いてください。そして傲慢ではなく減り下って、主よあなたの本当に尊い尊い領域に運ばれていくことができますように、イエス様あなたが祝福してください。イエスの名と血潮と命と栄光によって満たしてください。イエス様の減り下って人の子として歩まれた、その一足一足を確認しながら歩むことができますように、主を祝福してください。イエスの名と血潮と命と栄光によって、主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスの皆を褒めたたえ感謝いたします。ハレルヤ、主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
イエス君、イエス君、御救い
主よ主よ
主よ主よ、
聞きたまえ
聞きたまえ、
砕けし心の
砕けし心の
叫びおば
叫びおば、
御前に
御前
打ち伏し
打ち
我が
我がくゆる
心の嘆きを
心の嘆きに
答えませ
答えませ。
337番、
主よ主よ聞きたまえ、砕けし心の叫び、
君の伊佐尾二
条、君の伊佐尾二
条、ただ頼らん、
ただ頼らん、
か弱き好みを、
か弱き好みを、
助けませ、
助けませ、
主よ主よ、
主よ主よ、
聞きたまえ、
聞きたまえ。
砕けし心の
砕けし心の
叫びおば
叫びおば、
望みのもとなる
望みのもとなる、
主の他に
主の他に、
雨にも土にも
雨にも土にも
救いなし
救いなし、
主よ
主よ主よ聞きたまえ、
砕けし心の
心の
叫びおば
叫びおば、
主よ
主よ主よ聞きたまえ、砕けし心の叫びおば、
主よ主よ
主よ主よ聞きたまえ、心の叫びをが、アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に待ちます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
じゃあご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。 アーメン。